皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、7月に入ってしまいました。まだまだ梅雨がね続いているし、本当にこうね、日本各地で台風と集中豪雨なんかの被害がねありますけれどもね、あまりこうね被害が広がらないようにということでね、願いたいものですけれども、今日もねいろいろと温暖化問題に関するお話しさせていただきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初にですね、第5次エネルギー基本計画が閣議決定されました。それに対しましてですね、気候ネットワークは抗議声明を出しています。これは、5月から6月までね、パブリックコメントがされていましたけれども、それが終わり、閣議決定されたということですが、これに対して私たちはねちょっと、関心しないなということで抗議声明を出しているんですけれども、その内容をね少しご紹介したいなというふうに思います。7月3日にですね閣議決定をされたということなんですけども、政府は世界を取り巻くエネルギー情勢の劇的な変化をね考慮してないんじゃないかと、原発石炭火力をベースロード電源とするこれまでのエネルギー基本計画を踏襲する内容で決定されたということですね。これは時代遅れ、ね、で強く抗議しますよということと、多数の、ね、市民が脱原発、脱石炭、再エネシフトを求めてということをね、来たんですけれども、この民意の無視、プロセスで決定したことも強く抗議をしますと、このエネルギー基本計画の内容についてはやはり世界の潮流に逆行していると、再びチャンスを失ったんじゃないかと、パリ協定のもとね脱炭素社会の早期実現に向けて世界は動いていて、本当にねエネルギー大革命の中にあるこの転換こそが新しいビジネスチャンスであり、先進国、途上国もね、再エネシフトがもう持続可能で、経済活動の柱にしつつあるんだけれども、日本は、そういうふうになっていない。これはまさにですね、国際交渉力、そして国際的なアドバンテージをね、手放すことになったということね、いうことで、私たちは警告をしているわけなんですね。これがエネルギー基本計画の内容についての問題。もう一つは決定プロセスについての問題もあってですね、今回第5次ということで改定作業が、総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会で行われてきたんですけれども、関係業界より強く偏ったメンバー構成、原発や石炭を推進する、関連者が多数を占めたということですね。分科会開催期間に、経産省は市民の意見を求める意見箱を設置して多くの、意見が寄せられたんですけども、その反映を試みたのはわずか1人の委員さんだったということでね、そしてパブリックコメントでも1710通、意見出されたということなんですけども、その内容は公開されていなく200項目程度に、分類集約されると、どういう意見が多かったのかも明らかになっていないということですね。これが本当にパブリックコメントと言えるんだろうかということですよね。で、5万名以上の、脱原発に舵を切るエネルギー政策の大転換を求める署名も提出はされているんですけれども、こういう声にも反映されていないということなんですね。まさに今世界で、市民参加というのは非常に重要、その政策決定において、その市民参加が、当たり前の時に、こういう形の、決定プロセスというのもないんじゃないかということで、抗議声明を出したということですね。いろいろ再エネの主力電源化とか、 ありですね、少しは、まあ、希望の見えるところもあるんですけども、中身全体を見てみるとね、私たちとしては、評価できない。それから、まあ、プロセスも問題が大いにありということで、ね、本当に、まあ、次の改正の時にはなんとかいい方向にしないといけない、それまで待てないよということも、ね、あるんですけれども、まあ、こういう結果に終わってしまっているということですね。はい、そういう中で、世界がどう動いているかということを、ね、ちょっとご紹介したいんですけれども、一つは欧州で脱石炭加速、火力大国の変身というのは変わる心、ね、フランクフルトからの、報告なんですけれども、ヨーロッパで石炭火力発電所の運転終了に向けた動きが加速をしていると。オランダやフィンランドは廃止時期を 前倒しした、ね、石炭火力に大きく依存するドイツが脱石炭に向ける委員会を立ち上げた、ポーランドでも風向きが変わり始めているということですね。特にドイツはですね、成長構造変化雇用に関する委員会という名前なんですけども、通称は石炭委員会ということになっているらしいんですね。で、ドイツ政府がですね、まあ、この委員会を正式に決めて、まあ大臣がですね、どのように脱石炭を実現するかを示し、廃止の期限を決めなければならないというふうに言い切ったということですね。で、まあ、当然石炭はですね、CO2 の排出量が最も多いということなんですけども、この、ドイツが CO2 の排出削減の目標を、ね、達成するためには、石炭火力は、まあ、まあ、やめていく方法でしかないんだろうなということなんですが、なかなかですね、ドイツもですね、難しい事情があって、一つは、まあ、原発をね、脱原発っていうことをまあ決めているということもあるんですけども、カッタンがですね、ドイツにはたくさんあってですね、特に旧東ドイツの中で、それの、まあ、産業といいますかね、雇用もあり、主要産業でもあるということで、まあ、この委員会がですね、やはりこれをね、どういうふうな雇用対策、新産業の創出ということをやっていくかということもね、検討するということで、あるんですね。で、まあ、ドイツがこういうふうにしたというのは、イギリスやフランスがね、いち早く脱石炭を宣言したということも、あります。で、まあ、そういうドイツの状況はあるんですけれども、世界第4位の、ね、経済大国、これは、まあ、脱石炭に動き出したという意味は大きいんじゃないかということです。で、オランダもですね、前倒しで脱石炭ということで、オランダは5つ石炭火力発電所があるんですけれども、少し前に、ね、稼働した2カ所は2024年までに運転停止をすると。で、残る3カ所はですね、比較的新しいんですけども、約40年稼働する、ね、運転期間を半分にも満たない29年に止めるということなんですね。フィンランドも2029年すべての石炭火力発電所を廃止すると。で、もう一つ、ヨーロッパで石炭大国ポーランドっていうのがあるんですけれども、これは、石炭火力が発電の8割を占めているということなんですね。ここが、まあ、ポーランド沖にですね、洋上風力発電をね、大量に、導入していくということで、まあ、本当にこう舵を切ったということですね。まあ、これまでは露天で、石炭が取れたんですけども、これから、まあ、深く掘らないと取れなくなる。そうするとですね、やはり、採算が合わない。ロシアから、ね、輸入するってことも、あるんですけれども、そこもあまりこう望ましくないなということで、再生可能エネルギーを、まあ、増やしていきたいということなんですね。まあ、脱石炭までいくかどうかな、まだまだ分からないんですけども、それに向けた第一歩だということなんですね。で、ヨーロッパは、電気だけじゃなくって、総エネルギーに占める再生可能エネルギーの比率を2030年までに 32% に引き上げたということで、まあ、当然もう石炭火力から再生エネルギーへという流れは止まりそうにないということですね。はい。で、もう一つね、関連する動きとしては、欧州大手、禁止相次ぐということで、CO2 排出削減のうねりは金融機関をドミノ倒しにしつつあるということなんですよね。 これはまあ本当にこう石炭とか何でも化石燃料でも何でもそうなんですけども、やはりこうお金を投資してですね、それを開発してそれを使って儲けていくっていう、これまでの方法だったんですけども、欧米大手は禁止に舵を切ったということなんですよね。当然まあいろいろまだまだ完全じゃないところもあるんですけれども、世界ではこの、銀行を縛るルール化の動きは止まらないっていうことなんですね。それに対して、まあ、日本の銀行が、どうしていくんだろうということが問われているわけなんですけども、低炭素経済、脱炭素ね、金融機関はもう本当にこう、鍵を、切っているっていう、舵を切っているっていうね、そういうこうね、状況も、まあ、ニュースで伝えられているところなんですけれども、この度ですね、私たちと、まあ、結構一緒にね、活動もしています、350.org、ね、これの日本、支部があるわけなんですけども、なんと、無責任銀行ジャパン大賞2018っていうのをね、出したんですよね。まあ、これは当然その日本の銀行に対してっていうことなんですけれども、それに元になったのが、化石燃料ファイナンス成績表2018っていうのがあって、これも、まあ、気候変動に 対する、金融機関のね、投資家向けの、まあ、報告があるわけなんですけども、気候変動を加速させる銀行業務化石燃料ファイナンス成績表2018っていうのがありまして、オーストラリア、カナダ、中国、ヨーロッパ、日本、アメリカの36の民間銀行について、環境負荷が極度に高いエクストリーム化石燃料、まあ、エクストリームっていうのはね、まあ、極端なっていうことですけども、そういう化石燃料に対する融資方針について格付けをして、2015年から2017年までの、銀行の融資引き受け額を算出して、これランク付けをしているということなんですよね。まあ、このエクストリーム化石燃料というのは石炭の採掘であったり石炭火力発電、エクストリームオイルというのもあるわけなんですね。タールサンドであったり北極の、石油であったり、液化天然ガスの輸出ターミナルなんかも含まれるということですけども、まあ調査結果はね、また350.org のホームページ見ていただきたいんですけども、2015年から比べて2016年はね、まあ、融資引き受け額が減ってたんですけども、若干また2017年では増えてしまってだということですね。で、それぞれ の銀行が実名で、どういう状況にあるかということもね、こと細かに、書かれていて、この主な、ESG リスクとかね、そういうことまでも書かれていますので、これなんかは本当に、金融機関はね、しっかり、読み込んでですね、これに、まあ、100% 賛同するかどうかは、別としまして、こういう動きもあり、どういうね、やっぱり金融、投資が今後求められるんだろうかという判断の一つの材料になっていくんじゃないかなというふうに思いますので、しっかりね、金融関係者まずはこういうレポートを読んでほしいなというふうに思います。はい、ということで、石炭火力発電 Q&A の、ね、セミナー7月5日木曜日夜6時半から、ね、京都メルパルク京都で開催をいたします。ちょっと天気悪いんですけども、予定通り開催する予定ですので、また、ぜひ来てくれたらなと思います。7月 6日は、ね、大阪、13日は神戸で開催をいたします。ということで、今日も温暖化問題に関して、ね、特に、石炭の問題、エネルギー基本計画に関する課題なんかをお伝えしていきました。京都発温暖化防止気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。